78.6 in Tokyo, 83.0 in Kofu. FM Fuji. Good day. Good day. JOC. Yamanashi Daigaku. Yamanashi Daigaku.
Yamanashi Daigaku. Future Seed.山梨大学フューチャーシード、このコーナーは山梨大学の4番目の学部として平成24年にスタートした新しい学部、生命環境学部の情報をご紹介しています。生命環境学部には生命工学科、地域食物科学科、環境科学科、地域社会システム学科という4つの学科があります。毎週生命環境学部の先生にご出演をいただきながら生の情報をお伝えしています。さあ、そして今週は地域社会システム学科、小松志郎准教授にお越しいただきました。小松先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
小松先生、ラジオ好きで FM 富士を聞いてくださっている
そうですね。はい、聞いてます。ラジコで聞いてます。
ありがとうございます。よかったら後ほどリクエストとかも受け付けますので。
あ、そうです
か、
ありがとうございます。
お願いします、はい、さあ、そんな小松先生、地域社会システム学科の先生でいらっしゃいますが、まずはこの学科についてご紹介いただけますか。
はい、学科の名前から分かりますように、地域社会について特に学ぶ学科で、
はい、
文系の学科でして、具体的には経営とか経済とか政治、法律など、様々な観点から地域社会について学ぶことができる学科です。
はい、
でさらに今年度からは観光政策科学特別コースというのものを新しく作りまして、観光について特に、重点的に勉強するという学生さんを集めて、注目を集めています。
はい、
で今申しましたように、その名前が文系の学部なんですけれども、学部全体の名前が生命環境学部で、こうどうしても理系をイメージされがちなんですけれども、その中でしっかりと文系の学問が学べる、学科です。だから他の大学でいうと、法学部とか、政治経済学部とか、そういうところ行きたい人、山梨大学ないと思いがちなんですけれども、生命環境学部の中にありますよと。
実際はしっかりとその文系の内容を、
そうですね、
学ぶことができるんですね。
できます。はい、あと学科全体として規模がそんなに大きくないので、先生と学生の距離も非常に近い、そういう学科だと思います。
そして先生はその地域社会システム学科の中ではどのような研究をされているんでしょうか。
はい、専門分野は国際政治なんですけれども、特に具体的な研究テーマとしては2つありまして、1つは人道的介入です。これ何かっていうと、世界の大体どこでもですね、多くの場所で内戦が起きて、内戦がこう続くと多くの一般市民がたくさん、亡くなったり、あるいは難民として外に出ていかざるを得ないという状況があります。そういうですね、こう極限状態に対して、やむを得ない手段として時々ですね、外部の国が軍事力を使って介入するという、そういう現象が人道的介入と呼ばれます。それについて研究しています。で具体的にはですね、2011年に、アフリカのリビアでそういうことがありまして、最近ではよくニュースに出てくる中東のシリアでも同じようなことがあります。そういうことを研究しています。でもう一つの研究テーマが感染症です。これは感染症がっていうのは国境を越えて世界中に広がるものなの でその時に国際社会全体として対応できるかということを、考えています。日本でも最近だと2009年に新型インフルエンザが起きたり、あと少し数年前エボラ出血熱が、日本には来ませんでしたけれども、非常にニュースになったと記憶に新しいと思いますけれども、そういう感染症について国際政治の観点から、研究しています。
それはこうパンデミックを想定してシミュレーションして、対策を考えるんですかね。
そうですね、私はどちらかというと実際に起きたことを、後から振り返って何が足りなかったのかということを研究するのが、中心です。
分析をして、じゃあ次につなげるということなんですね。その他今取り組まれていらっしゃる研究や最近行った調査などはありますか。
はい、さっき その人道的介入の研究では最近は特にイギリスに注目しています。軍事介入の話なので こう普通はどうアメリカがイメージされやすいんですけども、ね、はい、意外とイギリスが、まあ、陰でといいますか、横でいろいろ重要な動きをしているということが最近分かりまして、でイギリスという国も歴史をこう紐解いてみると面白くて、もともと帝国、大きな帝国だったわけですけれども、でもそういう国としてこう自分の国の利益をですね、こう抜け目なくこう追求するってそういう国なんですけれども、しかし同時にこう結構人道的にですね、他の国の人も助けてあげたいっていう、そういう側面もですね、かなり持ち合わせている。そういうことでなんかイギリスという国にちょっと注目して今研究をしています、で感染症の研究は実は数年前にまだ始めたばっかりなんですけれども、これからいろいろ発展させていきたいと考えていて、先ほどシミュレーションはしないかっていう話がありましたけど、私自身はそういうシミュレーションできるスキルがないので今までやってこなかったんですけど、これから知人の理系の研究者とこう共同で研究をしようって話今なりまして、だからそういう将来のシミュレーションとかをしながら今後の政策について考えるって、そういう方向にも話を広げていきたいなと思っています。
2つのこう、ね、力が重なればまた大きな成果が現れそうですよね。
あと今年の5月に翻訳した本が出まして、ポスト西洋世界はどこに向かうのかというタイトルです。絶賛発売中です。
ぜひ皆さん読んでください。こちら内容としては今おっしゃったその人道的介入と感染症のことだったりとか、
これはですねもっと大きな話で、具体的なトピックというよりかは、21世紀の国際政治全体がどういうこれから流れになっていくかということ、かなり広い視点から見た、結構有名なアメリカ人の学者の書いた本なので、結構読んで面白いと思いますし、翻訳もよくできていると思いますのでよろしくお願いします。
絶賛発売中です。よろしくお願いします。さあ、そして先生の研究は私たちの生活の中では例えばどのような面で役立つんでしょうか。
はい、人道的介入の研究は、直接ですね私たちの生活に役立つという、感じのものではないんですけれども、やっぱり国際政治のですね重要なポイントがここには結構凝縮されている問題なので、それを見ることで今世の中全体がどういうふうに動いているかとか、構造がどうなっているかということを、知ることができます。感染症の研究について言えば日本の政府とか自治体っても当然これから感染症にいろいろ備えなきゃいけないってことは、やってますので、そういう具体的な対策を考えるときに、何かこう手がかりを提供できることにはなるかなと思います。
そうですね、いつそれが広がったり日本に入ってくるかは分からないですね。
そうですね、
その先生が研究のやりがいを感じる部分っていうのはどういった点でしょう。
やっぱり自分の書いた論文とか本がこう世の中に出てですね、それがずっと残っていくっていうことがまず一つあります。でさらにそれに対して誰かが読んでくれて、こう反応があるっていうこともとても嬉しいですね。で、もちろん周りの知ってる人たちが読んだとか言ってくれるのももちろん嬉しいんですけど、時々あるのはこう全然知らない人が声をかけてくれたりして、読んで面白かったですっていう、そういう時は、とても嬉しいですね。
そうですね、学生の皆さんにも同じような気持ちを持って、その勉強を取り組んでほしいですよね。さあ、来週も小松先生にはご質問いただきますので、質問などある方はぜひ山梨大学フューチャーシードまで送ってください。小松先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日放送したもの、これまでオンエアしたものはグッデーの番組終了後に番組のブログから聞いていただくことができます。FM 富士のホームページトピックスにリンクも貼ってありますので、ぜひそちらも覗いてくださいね。山梨大学生命環境学部の先生と一緒に生の情報をお伝えしていく山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。